タカさんの
裏
猫の尻尾。
ごきげんよう、タカさんです。以前は CM で出演されたことはあるんですが、ラジオトークが初めてというこの方が一緒にゲストをお迎えしていただきます。
どうも、はじめまして、猫マネージャーです。
はじめまして。
いや、一応はじめましてっていう形になると思うんですけども、
まあ、以前はね、うちの CM の方にはこうちょっと役者さんとして、
そうですね、
声優さんとして出演していただいたんですけれども、
あれはトラウマですね。
コメンテーターとしては初めてなんで、どうです？
いや、本当にちょっと緊張してまして、ちょっと以前 の、 そのラジオの CM だとすごい棒読みとかなんかとんでもない演技だったんで、ちょっと後から聞いても本当頭抱えちゃったんですけど。
でもいいじゃないですか。
今日もどうなのかなって不安でしょうがないですけど。
いや、そこが面白いんでわざわざ呼んだんですけれども。
それを楽しんでもらえればいいかなとは思うんですけども。
いや、もうどうします、全世界垂れ流しですよ。
これで表歩けない覚悟でこう頑張ろうかなっていう。
これからあれですか、同人誌買いに行った場合は指刺されるんですよ。
そうですね、指刺されたいってことで。こう、あ、古いか。
いや、でもね、意外とね、あれなんですね、私、即売会とか行っても、はい、指さされたことはあんまないんで、
ちょっと自分も自意識過剰になってるかもしれないんで、あんまこそこそはしないで搬入とかしたいなと思ってるんですけども。
いっぺん、前アルバイトの方がこう面接に来られた時に、あ、なんかラジオで聞いたことある、本物だとか言われたことあるんですけど、即売会では全然ないんで、その辺は安心していただいて大丈夫かも。
安心して同人誌も買えるかなと思うんで、
ええ、この顔が来たら、あっつって指さしてあげてくださいね、皆さんね。
イベント会場行けない。
さてさて、今回のゲストはですね、お聞きの皆さん、特に同人誌を作ったり買ったりされる方っていうのは、非常にお世話になってる方なんですよね、そういう方多いと思います。はい、
ラミネーターのパイオニアとして、ラミネートフィルムおよびラミネート加工や機械の開発販売をされています、東京ラミネックス株式会社の大木誠さんです。
どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
どうも、いつもお世話になっております。
改めまして、初めましてですね。
初めまして。
初出演ということで。
そうですね。
いや、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。我々もね、仕事で確かにこういろいろとそのお付き合いはさせていただいてはいるんですけれども、実際にその詳しいお話をね、じっくりと聞くっていうのはあまりこうなかった。
あまりじっくりっていう機会は、
そうですよね。
なかったと思う。
まあ、工場のね、まあ、マネージャーさんは前にね、ご担当されてたから、
ね、そうですね、その時は本当にお世話になりました。
その時はね、いろいろ、まあ、なんつうかな、無駄話っていうか、仕事をサボってですね、
裏
でタバコを一緒に吸ったりとかしましたけど、
やばい、
校舎の裏でね、
社長に聞かれたらやばい、やばい、やばい、
校舎の裏でしゃがんでね、先生に、猫先生に見つかんないように、二人でしゃがんでタバコを吸ったりとか、
トイレに流したりとか、その。
うわー、そんなことやってたんですか。
どんな80年代です
か。もう卒業しましたからね、平間校舎の方もね。
あ、そうですね、平間校舎の方は卒業して、今はもう宮内校舎で新規一点タバコ吸わずに
堂々と吸ってるっていう。
吸ってないですよ。
私は大学です。
いや、うわー。でもあれですよね、やっぱりその工場の方でしたら、その昔お話とかね、よく聞くんですけど、実際本社とか受付の人間だと、こうなかなかお話を聞く機会っていうのが少ないんで、
そうですね、
今日はね、絶好の機会だと思いますんで、
この間もね、ニャンフェスでした。呼んでいただいて、知らない人がいっぱいいました。でね、マネージャーさんにね、あの人誰、あの人誰。
そうですね、もう入れ替わりがそこまで激しくないんですけど、そういうこともあるかなと。
ですから今日は全社員必聴ですね。
これを聞いて
勉強しろよお前らっていうような、
どんなものかって改めてちょっと知ってほしいですね。
ワールドワイドウェブですか。
本当ですよ、これでもう本当に名実ともに世界のあれですね。
何のやつですか。
違うじゃないですか。
違います、世界のトラミですよ。
世界のトラミでも英語圏とかドイツ語圏とかね、 アフリカの人たち何言ってるかさっぱりわかんないです
よね。ワンアンドオンリーってことだけこう英語で言っときますか。じゃあ
ワンアンドオンリ
ー思考の一品は日本語だった
あれあのホームページだけなんですね。
あ、じゃあそれはあえて控えめ。
いや僕は作ったんですけどキャッチ作ったんですけど、どうもねいまいちピンとこないんですよ
いや書いてる通りがピンとこないっていうのもちょっと、ね、
自分もホームページ見てこうあワンアンドオンリーとか思考の一品とかいろいろこう覚えながら機会に触れさせてもらってはいるんですけど、うん、
パッと思いついたんですけどね、あれちょっとキャッチーいまいちでしたね
さてさてさてね、ここでねそういうもったいないお話ばっかりをしててもね後々続かないってお話が、はい、なんせ私口下手なもんですから、
まあ、
まあこの後またじっくりとお話を聞かせていただきますんでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてせっかくなのでね、あのマネージャーさんCM を出てるっていうことで、この後はその CM をじっくり皆さんに聞いていただくとしましょうか。
ひどい嫌がらせですね。では、この放送は猫の尻尾本社スタジオからお送りしています。
グダグダやね。
皆さん、こんにちは。同人印刷の猫の尻尾です。
あの、この伝票なんですけど、すいません、この原稿なんですけど、みんなツンツンしてるな。そうか、今流行りのツンデレですね。
違います、この間の食事の約束なかなか連れてってくれないんだもの。
あ、私とも約束してる。
ああの
ツンツンツンしない受付対応、優しく皆様をお迎えします。お待ちしてます。
改めましてご紹介します。今回のゲストはこの方です。
東京ラミネックス株式会社取締役東日本統括本部長大木誠さんです。
本日はよろしくお願いします。
東京ラミネックス大木です。よろしくお願いいたします。
ものすごい肩書きなんですけど、すごいお偉い人なんですね大木さんって。
いや別に偉くはないんですけれどちょっとまあ管理体制変わりまして、
はい、
3年前ですかね、4年前ぐらいから、まあ、この肩書きでやらせてもらってるんですが、主にまあ広告宣伝の方とか、
はい、
もちろんまあ小さな会社ですんで、巡業じゃないですか、営業、はい、土佐回りじゃないですか、まあ一応担当地区が、神奈川と、なぜか東北ですね。東北北海道なんですが、まあ東北弁が理解できると、いうことなんで。まあ、うち母親がちょっと山形の方で。
あ、なるほど。
そうなんです
か。そうなんです。で、女房が秋田で。
おお、なるほど。
で、私は、あ、親父神奈川なんですけど。はい。で、私、神奈川と山形のハーフなんですね。
ああ、ハーフですかね。
ハーフなんです。で、女房 100% 飽きた。そういうことは、うちの子供4分の3東北なんです。
おお、コメントしづらい。
もう、ジェロみたいなもんです
よ、ね。それ、語彙に結びつかない。
でも、あれですよね、うちの方では本当に、いつもいつも、お世話になってる会社さん、
ね、はい、いやいや、とんでもございません。こちらがいつもお世話になりっぱなし
で。とんでもないです。
とんでもないです。
うちの方はこううるさいことばっかり言っ
ちゃう。また猫だよって思われて
る、ね。猫好きですからいいです。
ああ、ね、ありがとうございます。
犬よりも猫は好きなんで。犬同士のくせに。
いや本当にうち猫好き多いですからね、うちの会社もね。
あ、そうですね、
この本社の周りも猫いっぱいいますけどね、本当に。
そこでは写真撮ってる猫もいます。はい、
実際にいろいろとこううちの方としてはそのお世話になってるんですけれども、皆さん近いところって言いますか、その触れてるところっていう意味ではその本の表紙の PP とかその辺、
そうですね、
はい、その辺でいつもお世話になってるんですけれども、うん、
ちょっと何の会社か分かんないです
そうです。
じゃあ簡単に私の方からですね、東京ラミネックスという会社なんですが、何をやってる会社かというと、ラミネート、ラミネートですね、まあ、簡単に言うと以前はパウチ、身の回りにありますね、診察券であるとか、今ビデオ屋さんのカードとか結構買っちゃいましたけど、昔プラスチックのカードね、
はい、紙やって ました、ね、
スタンプをしたりとかね、ありましたけど、ああいったもの、それから本の表紙の PP 貼りとかですね、それからよくなんていうんですかね、看板屋さんで光沢のあるもの、片面でこう大きなポスターとかに貼ったりとか、透明なステッカーみたいなコールドフィルムって言うんですけどね、そういったものを取り扱い、主に材料ですね、それからまあ機械、まあ、機械は一回売ったらもうずっと何十年とお使いいただける機械ですから、はい、まあ、主に材料の方が主力商品、機械ももちろん主力商品なんですけど、まあ、しょっちゅう動いてるのは材料の方ということで、そういったフィルムと機械の開発製造販売という会社です。皆さんのユーザーさん、ユーザーさんじゃないや、ごめんなさい。リスナーさんの身近なところでは、やっぱり こちら猫のしっぽさんの、で同人誌を作られて艶がある表紙ですね。艶がある表紙、
はい、
こちらのフィルムは、ほとんどが私どもの製品ということで、いつも皆さんにも大変お世話になっております、
はい、今いろいろこうフィルムの方の種類がポンポンポンと出てきたんですけれども、
はい、
そのラミネートって、まあ、一般に言いますけれども、どれぐらいその種類的にはこう分かれてるんですかね。
主にですね、やっぱりパウチですよね。パウチに使ってるのは、パウチっていうのは両方、中に紙を入れて両方からこう挟んでますよね、はい。よく文房具屋さんの店頭にとかありますけれど、
はいはい、
まああれ、主なものとしては100ミクロン、いうフィルムを使って、なんつったらいいんでしょうね。一番短かったったらメニューですかね。
はいはい、
診察券メニュー。
はいはい。はい
ね、あれはですね、ポリエステルなんですね。
材質的に、う
ん。実際だから、皆さん着てるフリースとかね、
はい、
ペットボトルのジュース、ね、ペットとか、
はいはい、
ペットってのはポリエチレンテレフタレートの略なんです、
うん、絶対言えませんね。
ポリエチレンテレフタレート。略してポリエステル。もっと略すとペットですね。それから、PP バリ、PP バリという本の話、はい、これはポリプロピレンです。
はい、
ポリプロピレン。
ポリプロピレンですね。
絶対したかもな、俺。
これあのね、皆さんの身近にあるのは、あの、カードケースっていうんですかね、書類こう入れるね、
あ
透明な。
あ、はいはい、
よくあの、展示会とか行くと配ってるじゃないですか。
クリアファイル。
クリアファイルですね。
はいはい、
クリアファイルって言うんですか、
ね。
それとかですね、タッパウェアですね。
タッパウェア。
タッパウェア。弁当箱。
あプラスチ
ック蓋がぐにゃっとひん曲がる。
よくお母さん方がタッパを持ってってこう、
そうですね、
バイキング料理でこう詰め込んでくるあのタッパですか。
これあの花見、今の時期だと花見に持ってくね。
そうですね。
あれが PP なんですよね。あとポーションパックですね。こんにゃくゼリーとかね。
ああ、はいはいはいはい。
だからね、あの、今の話なんですけど、ペットにしても PP にしても食品入れられるんですよ。
はい。
だから非常に衛生的で安全な材料である。だからもう一つはさっき言ったのをちょっとステッカーみたいなのを透明なのをバッと大きいの貼っていくっていうのは、
はい、
まあだんだん脱塩ビで変わってきてますけど、まだまだ塩ビがあるんですね。塩化ビニールですね。
はい、
これ PVC と言いますね。
うん、
これはあの、ね、燃やすと唾液死んでるとか。
ああ、
はい。
からあの、なんていうんですかね、よくあの、昔定期入れでほらあの、くにゃくにゃした定期入れみたいな、あの、さっきのクリアファイルじゃない、あの、レストランのメニューでもパウチかかってるのじゃなくて、見開きの豪華なやつ、ね。あれってよくあのコピーしたやつくっついてるじゃないですか、中。
あ、はい、はい。
うん、あの文字が映っちゃってるとか、あれ塩ビなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、塩ビって、あの、物を吸い上げる性質あって、可塑性って言うんですけどね。
可塑性。
で、まあコピーのトナーっていうのは定着そんな良くない。染み込んでるわけじゃないですか、表面乗っかってるだけですから。
はい、
そういったものに、こう、押してるとひっついてきちゃうんです。だからあの消しゴムも可塑性があるんですよ。だから消しゴムをコピー用紙の上に乗っけとくと1週間経ったら停車されてます。
よくあれですよね、なんかこう紙の上本当放置しとくとバリとかっつってくっついちゃったりみたいな、
は
い、
そうなんですよ、うん、ただね、塩ビは塩ビの良さっていうのがありまして、あれは曲面に貼れるというね、柔らかいんですね、軟質塩ビというやつはね。で、一般的にすごく使われてるんだったの初心者マークとか車のね、
はい、
曲面にこう貼れるじゃないですか、
はいはいはい、
それからあとあのカッティングシートですね。
はいはいはい。まあね、板車とかいっぱいいますからね。
熱をこうやるとあれ柔らかくなってバーッと伸びるじゃないですか。
はいはい、
だから伸び縮みがすごくしやすいっていうことで。だからあのエンボスが入ってるものとかね。
うん、
よく絵画帳であのキャンバス目とかね、うん、あるじゃないですか。
うんはい、
あれ塩ビが多いんですよ。
あ、
うん、それからあと車の内装です。革風のやつ。で、今の車ってすごくシンプルな幾何学模様みたいになっちゃってますけど、脱塩ビの方向で PP に変わってるんです。
へ、
で、あの、人工皮革もほら、今できてるじゃないですか。プロテインレザー。はい、だから、その辺で、ちょっと材質の変更っていうのはね、まあ、塩ビ燃やすと唾液死んでる、
はい。
非常に問題になりましたけど。
そうですね。
はい。あの、塩素系が入ってるものは燃やすと、低温で燃やすともう唾液死が出ると。いうことなんですね。で、ただ、ペット PP に関しては、塩素系一切使ってませんから、燃やしても唾液死は出ません。
うん、まあ、人体や環境に優しいフィルムを、まあ、使ってるっていうことになるんですよね。
そうですね。
うん、
ですからまあいろんなね、印刷工場さん、印刷会社さんに、
はい、
まあお取引させていただいてるんですけれど、私どものフィルムっていうのは結構あのその製品安全データシートですね。
はい、
MSDS 非常にまあ安全であると、まあ燃えやすい、うん。 ってね、石油から作ってますから、うん、大量にある時に燃えやすいという難点はあるんですけれど、
う
ん、
普通に使ってればそうそうね燃えるっていうことは、まあないとは思うんですけれども、ね、まあ実際何かしらその廃棄処分とかなる場合にその燃した時にそのダイオキシン出ないとかそういう、はい、あれですね、その環境に優しい。
そうですね、実際東京都の衛生局ですか、PP バリ、紙にビニールコーティングしたものは燃えるゴミで出してくださいっていうなんか通達が出てるらしいんですよ。ちょっと未確認なんですけどね、僕らもちょっとインターネットのサイトで、最近見たばっかりなんですけど、ペットボトルなんかはねこれ燃えないゴミに、まあ、リサイクルするっていうのもあるんでしょう
か。そうですね、ただまあペットボトルあたりだとまだ一緒に出しちゃってる人も中にはいらっしゃるんでね、まあ、こういう話を聞くとじゃあ燃えるからいいんじゃんみたいな思われてもちょっと困っちゃうんですけれどもね、
キャップは別にしろとかね、ラベルは別にしろとかね、最近うるさいですよね。
そうですね、まあ、リサイクルっていうことを考えるとやっぱりそういう話になると思うんですよね。
で、PP バリっていうのはまだねリサイクルは開発途上っていうか、まあ、一部ですね都内の一部の会社ではできる会社もあるんですけど、ちょっと紙とねフィルムを分離するっていうのはまだ全国的じゃないんですね、展開として、はい、ですからリサイクルはリサイクルでもサーマルリサイクルと言いまして、これは燃やしてです、ゴミ焼却場で燃やして熱を利用すると、ダイオキシンが出ないですから安全ですから、まあ、そういうリサイクル方法ですね。それをまあ温水プールに使ったり、まあ、老人施設のお風呂に使ったりとか、そういう形のリサイクルに今はなってますね。
なるほどね。まあ、先ほどもちょろっとお話出ましたけれども、その、はい、紙に、紙から剥がす。じゃあ、つけるときってどうやるのっていう。
これはね、
ちょっとわかんないかもしれないですね。
そうですね。
お客さんからなんかすると、
まずじゃあ、ラミネートっていう意味なんですけどね、これは積層するという意味なんです、はい。で、よく歯磨きとかにもラミネートチューブって言い方あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれはプラスチックと結局アルミの、ね、液漏れないように、はい、アルミとかそういうアルミ蒸着とか、はい、そういうの何層にもなったパッケージを使ってるからラミネートチューブとかね、
はい、
食品の例えば液体物が入ってるね、まあ、カレーですね、
はい、
レトルトカレーとか、
はいはいはい、
あの辺も多分というもう僕はこういう言い方してるけど、うちちょっと貼るものばっかりですからね、おそらくは何層かになってる。
そうですね、内側なんか、なんかビニールコートなんかしてあるような、その中に周りがそのアルミっぽいような。
そうですね、
なんか、
多層構造のものはラミネート構造って言うんですね。だから貼り合わせるとかね、積層するって意味なんです、ですから先ほどのパウチの話は中に紙を入れて、後ろと前からそのペットのフィルムで挟んでやると、でなおかつですね、そのフィルムっていうのを PP フィルムにしてもペットにフィルムにしても、これもまた積層構造なんです、あくまでもそのペットであるとか PP であるっていうのは機材なんですよ、ベースフィルム、表面に出てくる部分ですね、中のいわゆるノリ、まあうちの場合はホットラミなんですけど、ホットラミの場合のノリっていうのは熱可塑性樹脂と、
また難しい。
そうですね。なんか置いてけぼりになりそうな。
熱をかけるとですね、
はい、
柔らかくなる樹脂
なんですよ。はいはい。
で、これ反対のが熱硬化性樹脂ですね。だから UV コートなんか熱硬化性とか、紫外線硬化性とかですね、そういったもので温めたり、こう紫外線当てたりすると硬くなるっていうのもあるんですね。はい、レジンコートなんかもそうですよね。うちの場合は熱をかけると柔らかくなるんです。
はい、
で、融点という言葉がありまして。
はい。
はい。
溶け出す温度。
そうですね。
そうです。分かってましたよ。
その通り。で、その融点がベースのフィルム、機材のフィルムですね。ペット PP よりも低いものを使うんです。
はい。
で、PP バリの場合は大体ホットメルトという、ものを使いますね。ちょっと難しいんで、石油から作った極めてポリエチレンに近いものだと思っていただけます。で、ペットの場合は、PP フィルムはホットメルト。ペットの場合は、大体がポリエチレン。PE と言うんですが、もっと難しく言うと、LDPE と言います。低密度ポリエチレン。
置いてけぼりな感じになってき
た。で、これはですね、表面のフィルムがぐちゃぐちゃに溶けちゃったら意味がないわけですよね。
そうですね。は
い、だから内側だけ2層式。まあ、本来から言うと3層式。機材のフィルムがあって、中のノリになる熱可塑性樹脂、その間にアンカーコートという接着層があるんです、
はい、
それはもうほとんど数ミクロンの単位なんで、カウントされないぐらいの厚みなんですね。 ただこれがうまくくっついてないと分離しちゃったりとかってこともあるんですよ。貼ったものが、
はい、
その表面の機材と中ののり、樹脂層って言った方が分かりやすいですかね。熱可塑性の樹脂層の表面から熱をかけてやる、うん、機材側からですね、熱をかけてやって、と内側ののりが溶けてきます、
はい、
内面に入るべきのりですね、
はい、
溶けてきます。その溶けてきた時を、まあ、液状になってるわけですね、
うんうん、
それをのりとして利用すると加熱をします。そんなだんだん柔らかくなってきます。で溶けます。でそこの時にタッキングといってベト付きが出てきますから、そこで貼り付けてやると。それをまた冷ますと固まっちゃうんです、
はい、
だからしょっちゅうしょっちゅうセロテープみたいにベトベトしてるわけじゃないんですね、はい、でしょっちゅうしょっちゅうセロテープみたいにベトベトしてるフィルムももちろんあるんですよ、それは、まあ、我々はコールドラミネートと常温式とかそういう意味も言うんですけど、まあ早い話がセロテープであるとか透明なステッカーみたいなもんですね、
はい、
そのベースフィルムの中に粘着剤が塗ってあって、はい、その後ろ方に、セパレーターって言って離型紙って言うんですけど、シールの裏紙ですよ、
はい、
あれがくっついてる。でこれはもううちのお客様で、お使いいただいてるお客様は大体写真業界と、それからもう看板関係ですね、看板って大判のポスター関係、
うん、
やっぱり塩ビのフィルムは伸び縮みしますから、ある程度まあなんていうんですかね、曲面とかにも OK な部分があるんで、
うん、
両方塩ビっていうお客さんもいるんですよ。そのインクジェットとか、うん、で塩ビで出力して塩ビのフィルム貼ってちょっと曲面に貼るとか、うん、
はい、
そういう使い方もあるんですね、
うん、そういうラミネートをしたものっていうのは、この利点的にどういう感じなんですかね。
まずそうですね、ピピバリの場合は、表面が非常に綺麗に見える美観ですね、
はい、
美観とそれから保護、
うん、
大まかに言うと PP フィルムは2種類ですね、
うん、
光沢のあるものと逆に光沢をなくすものですね、
はい、
だから完全に無光沢のこうわらばんしみたいなのにかけても光沢フィルム貼ってればピカッと、ピカッと、はい、ピカッとなという感じで、逆にピカピカしたそのメタリックのものにマットを貼るとそれがなくなるんですよ、
うん、
だから表面にそういうもの反射率ですよね、そういうのが違いますからね、で、まあ教科書ですね、学校ですか、はいはい、これほとんど約5割 PP フィルムなんです。
あ、そうですね、
昔の英語の教科書とか PP 貼ってあったよね。
そうですね。よく剥きませんでした、あそこで。
あ、剥きました、剥きました、剥きました。
綺麗に剥けないんですよ。
剥けないですね、あれはね。
綺麗に剥けたらいけないんですよ。
いや、もう、もちろん。
これやっぱり1年間ね、荒っぽい学生が使えますから、
はい、
ね、もう PP 貼っていただいて、
だ
からもう子供が使うもんですから、絶対安全なんです。口芸だって平気なんですよね。
あ、なるほど。
さすがに中学生ぐらいになって口の中入れるやつはいないとは思いますけど。
でもね、教科書で殴り合いしたりしますよね。
まあ、私の時はなかったな。
僕もちょっとあんまそういう時代ではないんですけど。
僕は教科書綺麗でしたからね。
ああ、優等生。
いや、使ってないってことですよ。
ああ、そっちか。
でもあれ、教科書多少なんか、こう帰りがけなんか落としちゃったりして、例えばその速攻なんかで落としちゃった場合でも割とすぐ拾い上げると中ダメでも表紙は結構綺麗だっていう、
そうですね、拭けば取れますからね、だから耐水性、まあ本の場合っていうのはやっぱり今おっしゃったように、猫丸さんがおっしゃったようにこう中落としちゃったら中のページはダメになっちゃうんですね、ところが両方からのパウチってほらメニューみたいな、
はい、
印刷券とか診察券だ、ごめんなさい、印刷券じゃない診察券ですね、あれは耐水性があるんですよ。
そうですね、
水の中にぼちゃっと入れてもね、全然平気なんですよ。
そうですね、間違って洗濯しちゃったとか。
そうですね、
昔
なめ猫カードってあったじゃないですか、
はいはい、
その昔、また昔はうちの会社はもう僕が入社する前ですけど、アイドルカードってあったらしい、アイドルプロマイドにこうパウチかけて、それもピンクレディで相当儲けたって話。
ああ、時代をちょっと感じますね。
で、パウチ持ってきたのは、なんとね、うちの先代の創業者の会長が言ってましたけど、今の会長じゃないですか、前会長ですね、おっしゃってましたけどね、マッカーさんが持ってきたと。抽選の時に。
どこまで時代が遡るのかって、ちょっと不安になってきましたけどね。
で、ポリエステルフィルムを開発したのはデュポンですから。デュポン社ですからね、プラスチックの最大、世界最大手。だその辺の関係で、まあ、マッカーさんは日本に持ち込んだと。で、それに目をつけたのがうちの創業者ですね。それで目をつけたのがピンクレディですよね。すごい発想ですよね、今思うとね。
タカさんが毎回ゲストに来られるこの番組、裏猫のしっぽ。
うちのお客さんのその見栄えとかっていうのをこうこだわっていろいろと PP をよく貼られるんですけど、はい、よくよく見るとその、あれなんですよね、イメージしてた色よりもちょっと濃いんじゃないのっていうふうにおっしゃるお客さんも中にはいらっしゃるんですよ、はい、やはりその色がそういうことっていうのはやっぱりある、
それはね綺麗に密着してるからなんですよ、ね、でやっぱり密着が甘いとそうなんないんです、
うん、
だからあのやっぱりねコールドのフィルムってのは点でくっついてるだけなんですよ、粘着剤って、
はい、
でホットのフィルムっていうのは面接着なんですよ、
はい、
でよくあの写真とかの上にガラスのっけんとすっごい綺麗に見えるじゃないですか、
はい、
あのレンズ効果みたいな形、ああいう感じに見えるんですね。だからもう一体化してその透明層が厚ければ厚いほどそれが深い感じに見える、
はいはい、そうやって上がっちゃうってことからするともう初めからある程度ちょっと落とし気味にやってないと PP 貼るとそのコントラストが良くなっちゃうってことなんですね。
そうですね、それはありますね。で、やっぱりうちのお客様でも JT さんがいらっしゃるんですけど、あのタバコのそのクリアフィルムあるじゃないですか、
はいはい、
あれを貼ったことを想定してるように決めるのに、
あ、
うん、あのデザイナーさんがそのパッケージの色とかデザイン決められるんですけど、
はい、
それに一回 PP 貼ってみて、それであの色の濃さとか、濃度とかを見てるんですね、光沢度とか、で、いわゆるセロハンを貼った状態を、はい、あの PP で作り出してる、
ね、
うん、それでもうあの色合いとかを決めてらっしゃる、うん、お客様いらっしゃる。
初めからちょっと考えて作っとかないとやっぱりこ うまく思った通りの色にならないっていうことも、
そうですね、
どうしても特性上あるってこと
ですね。セロハンがついてるっていうのがね、タバコの場合当たり前ですけど、取るとね色合い全然違うんですよね、光沢の、
はいはいはい、
じゃああれですかね、絵を描かれる人、カラー特にやる方はディスプレイの正面にラップかなんかこうペローンってやってそれで色合い見るとかって、
ね、
ラップじゃちょっと違いますかね、色合い
で、
ね、
こういうことになることを想定した上で初めから作ってもらえると、そのうちで使っているようなクリア PP、光沢のある PP を貼ってもらった後でも、はい、その思った通りの色に近くなるっていうことになるんですよ ね、
そうね、でマットもね濃くなるって話なんですよ。
マットも逆にちょっと際立つ感じはありますよね。
そうですね。
元の線なんかが。
で、まあ、PP マットは非常に、そのマット自体が薄いんですけれど、
はい、
写真用の本当に無光沢ってすごい濃いんですね。だからもう、写真家さんによっては 10%、20% その焼きの濃度を落としてるというお話も聞いたことがありますね。まあ、詳しくは教えていただけません、それは。作風を、それを、マットありきの作風を作ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんで、それをマット貼ることを想定して写真撮って想定して焼いてっていう方いらっしゃるんですよ、
うん、
だからそれは真似されたら困るわけです。
ああ、そうですね、
オリジナルの、
うん、
その方のオリジナリティ、オリジナリティになりますから、
うんうん、で、まあ、うちの方でもそのねツルツル その透明の PP と、はい、くぐもったそのマットの PP とかありますけれども、はい、やっぱりどうしてもその傷パッと見た感じこう、はいはい、マットの方は目立たないんですけども、クリアその光沢のある方をちょっとこう寝かしてみる と、なんかこう傷入ってるななんかなどうなんだろうみたいな、うん、ああいうのって、ね、やっぱりその結構粒子がこう小さいからどうしてもそういう傷っぽく見えちゃったりとか、そういうのも
あるんですね。いやね、さっきごめんなさい、ちょっと言わなかったんですけどね、主なラミネートの用途ってのは保護っていうこともあるんですよ、
はい、
そのものを保護してやる、はいね、さっき耐水性って話しましたよね、はいはい、耐水性もイコール保護なんですよ、で印刷物を中を保つためにそのフィルムに傷をつけて保護している部分っていうのもあるんですね。
ああ、
うん、まあ、美観とちょっと相反しちゃうんですけどね、矛盾が生じちゃうんですけど、でやっぱり PP フィルム非常に柔らかいんですよ、
はい、
うん、だからある程度の傷とかね、そう、まあ、しょうがないって言えばしょうがないんですね、無責任な言い方なんですけどね、だから PP フィルムで自体をこうテーブルの上滑らしたりとか、
はい、
本ですね、それ自体こう重ねといてグラグラこう揺すったりすると非常に傷つきやすいっていうのがありますね、はい、で先ほどのクリアって言いましたけど、マットも傷目立ちますよ、
は
い、
あ
ちょっと引っかいたりするとなんか強く線になっちゃったり、
そうですね、
ありますもんね、
うん、それは反射率が変わるっていうんですかね、うん、それで傷に見えちゃう、実際はついてないっていう部分もあるんですけどね、 非常に難しい基準なんですよ、その傷っていうんですかね、ただ中身をそれで保護していただけ
るほどっていうふう
に考えていただくと、まあ、ご納得いただけるんじゃないかなと、
まあ、PP の目的としてその、まあ、光沢で美しくなるのもそうだけども元の印刷物を守ってるっていう我が身を犠牲にして守ってくれてるわけですね。
そうですね、まあ、文庫本のカバーなんかそうじゃないですか、
はいはい、
綺麗ね、本屋さん並んでる時は綺麗じゃないですか、
はい、
でそれ読んでるうちにね、汚れたりとか中身の本を傷つかないようにしてるんですね、守ってくれてると。
装飾よりも保護っていう感じですかね。
そうですね、まあ、両立というふうにお考えいただければいいかなと、非常に好人でございます。
まあこれでね結構そのまた PP のその使用率が上がるとまたいろいろと
ありがとうございます
よろしいんですけれども、
20% 増産、
ただ増産していただくのにもまたね今ご時世的にこう石油が高いんでこうどうなんでしょうかね PP 的には。
PP フィルムには税金かかってませんからね、消費税ぐらいのものですからね、
やっぱりここそうですね今年入ってもだいぶガソリンだけでもこう値段が相当上下してますし、原料的にその石油っていうこともあって関係
のものはどんどんと上がっちゃってってなると、そうなると PP のフィルムなんかも実際
上がってますよ。上げていいですか？
ちょっと待ってください。
売りに上げていいですか？うちはもう、自社で頑張れるところだけ頑張ってますから、ナフサ上がってね。やっぱり、石油が上がると、原油上がるとナフサ上がるんですね。で、まあ、ガソリンみたいに変動相場じゃないんですよ。上がったら下がんないんですよ。で、この間もテレビでやってましたけど、結局今、ガソリンってのは今上がるじゃないですか。原油のナフサっていうのはそのできた段階の値段でこう上がってくるじゃないですか、で下がんないんですよ、でうちもそうですね去年ぐらい去年の今頃から1年間の間相当上がりましたけどね、仕入れとしては
そこをなんとかギリギリの線で頑張っていただいてるっていうことで、
そうですね、いや上げてるとこもありますけどね、
言っちゃっていいんですかね。
でもそのおかげでねそういう加工が比較的こう安く、皆さん選択していただけるっていうところが非常にありがたい。でですね、うちの会社ではその結構古くから東京ラミネックスさんお付き合いいただいてるんですけれども、新入社員の登竜門って言いますかね、うちの場合はまずその入ったらまず PP を貼る、補助入るみたいな、
そうですね、そういう時代がちょっとありましたね、
ね、この本社にまだ印刷機置いてある頃ですね。
そうですね。いわゆる新丸子の方に機械があるとき、実際自分もアルバイトで入ったときは、まずはその PP 機、手で入れる手差し の DX700 っていう機械があるんですけども、それを二人一組で、先輩がその表紙を、皆様からお預かりした表紙を入れる方で、で、実際かかってきた、PP バリをされたやつを実際切っていくっていう方その役目をその新しいバルアルバイトの人がやるんですけども、だからそれを必ずもう入ったらまずそれっていうのがありまして、そのどうしても入ってきたばっかの人をフォローできるっていう意味でも二人一組でやってるとあったんで、まあ、そういう意味ではもう本当 DX700 はもう自分にとっては思い入れがありすぎて新しい機械になった時は寂しくてしょうがなかった。
涙出てきました、
涙は出るからですけども名前つけてあげようかと思ったぐらいで、
もう私もそのマネージャーとはここの本社に機械があった時じゃないんですけども、平間っていうところに工場があった時なんですけれども、こう一緒にこうやらせてもらったんですけど、
あ、そうですか。
結構こう正確にこう一定速度でこう入れてくるもんですから、だんだんだんだんやってるうちに眠くなってくるんです
よ。ああ、それはよかった。それはダメだ。検品しなきゃダメじゃないですか。だから、その検品することによって、猫品質とか、こちらのね、
そうですね。
品質が、新人さんがね、分かってもらえるんじゃないか。
もう口を酸っぱくして、検品に、その表紙がどういう状態で出てきて、どっからが OK、どっからが、NG かっていうのをもう先輩がもう何度も何度も言って、でかけたものもやはり先輩がチェックして、でそれをまあ次のまあ製本だったりそういう次の工程の方に回していくっていう作業をやっていくんですけども、
素晴らしいですね。
そこでどうしても初めはやっぱ猫品質でも分からないんですけど、そうやって教えられていくことで何度かもう分かっていくようになると。
そうですね、
修行の一環ですか。
そうですね、だから必ずもうそこでこう PP を貼る、でそれをじっくり見る、でどういう状態です その仕上がっていくのかっていうのを見つつ、だからその当時はそのやってましたけど、やはりあの極端なその、ね、フィルムの、その悪いものっていうのはもう全然なかったんで、
そうですね。
だから結構ね楽はさせていただいたんですけれどもね、
で結構やっぱ質の悪いものなんかだと、本当だとそのフィルム自体の検品もしなきゃいけないってこともありますからね。
そうですね、だから そういう面ではもういろいろこうトラミさんの方には随分頑張っていただいて、
そうですね、
いい品質ものを入れていただいたんで、
とんでもございません。
印刷の質にちょっと、まあ集中することができたっていう、それでまあお客様にいいものを渡すことができたっていう、
そうですね。でやはりあのそのだんだんだんだんうちの方も ありがたいことに徐々にこう、はい、あのご入稿いただく件数が徐々に増えていきまして、で今度はあのやはりさすがに手差しでこうやってるとその納期にこうだんだんだんだんあの、ね、間に合わなくなってくるんじゃないかって。っていうことで
限界が見えてきまして、
そうですね。でここでなんとかその速度アップ効率を良くする、でなおかつその携わる人間をまあ最低限の人数でこうなんとかしたいなっていうことでお話をさせていただいて、
はい、
あの実は今うちにあるその工場にある PP 機っていうのがそのトラミさんの方と共同で作った、はい、
そうです、特注マシン、
そうですね、カタログには一応載ってますけどね、ちょっと他にはねあんま売りたくないですよね、やっぱりね思い入れ
ある
って
、あ、なるほど、
まあ、結構あれですね、
僕的にはね、
はい、
一からこうずっとつきっきりでやっていただいてましたからね、
苦労しましたね最初はね、
でも初めは本当にもう
今は昔ですけど、
本当昔
出来の悪い子ほど可愛いと
ツンデレ気味なマシンでして、
まあ、今もツンデレですか、
今は本当もうデレレですよ、
デレデレですか、
はい、ツンツンツンツンしてましたからね、最初
の頃は結構してましたけども、
まずはどういう形でその開発上でこう苦労された部分っていうのもあると思うんですけど、
ありますね、最初はね、だからね、まあ、外注加工の機械っていうのはものすごく大きい機械、
はい、
まあ、ロールの太さがね、30センチ40センチあるような機械ですよね、
はい、
重くてね軽自動車2台分ぐらいの長さがあって、そういう機械はまあ金属ロールを使ってるわけですよね、
はい、
まあ、うちも最初金属ロールでやってみたんですけど、どうもやっぱり紙の目が出ちゃってね、
そうです
ブツブツになっちゃってね、
はい、
それまあゴムロールの硬度をいろいろ変えてテストやって、結局は金属ロールに薄くゴムを巻いた感じですよね、結構固めのゴムロールと、いうことで落ち着きましたね。
ただその以前の DX700 よりはその大型のゴムロールを使ってるんです、非常に仕上がりが良、くなったなっていうのを実感しましたし、
700柔らかいです、 あれはね兼用機ですからね、あのパウチをで使ってるかっていうお客さんもいるんですね、
そういう意味ではこの新しい特注品の方はもう片面 PP 馬力っていうことなんですよね。
特化商品ですね。
特化したうちの猫の尻尾のためにいろいろとこう機能を絞って作ったってことですよね。
うん、本当にね、ボス猫にもいろいろお世話になってご迷惑をかけましたけどね。
いえいえ。
いやでも結構コンパクトなものに仕上がってますよね。
ワンルームに置いても違和感がないぐらい。
ご自宅にどうですか。
本当部屋汚いんで。
本当うちもそのね工場のその事情によって。で、あのこうでかい部屋をこう専属で取れない、はい、でそこでやっぱりどうしてもそのコンパクトにコンパクトにっていうことで無理難題を押し付けましてで出来上がったのがあの機械っていうこと
で、いやでもあれもね、あれだけやってバラバラにしてもね、最初のドアから入んなかったんですよ、ね、今だから言えますけどね、
どうしようかなと思いましたけど ね
ドアね両開けにしていただいたんですよね、改造して
初め入らない
長さ測ったら入らない、90センチ幅じゃ無理だって知ってました？
いやそこまではちょっとね私もね、
ボス猫にお願いしてもねドア広げていただいたんですよね、でまたちょっとね夏に新製品、これ、私どものオリジナルじゃないんですけどね、
はい、
ちょっと、あるメーカーさんと共同開発したものが、今度もっと小さいやつ、
お
ー10センチ四方ぐらいっていうのが、そうですけ
どね、ちっちゃいだな、手
乗りサイズなのかと思いました
意味ないですよね、
あんまり意味ないですよね、
まあ A3 の伸びができる機械、で非常にお安いものがありますんで、まあ交互期待ということで、うちのホームページの方でぜひご覧
ください。うまくつながりましたね。
といってもね、聞いてらっしゃる皆さんは、 もう本当にこちらのお客様ですから、
はい、
うん、買っていただける方はまだいらっしゃらないだろうなとい
や中にはね、あのそういう業界で、PP のその専属のあの会社に勤めてらっしゃる方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、
ね、業界の方聞いてます？
いやー中にはいらっしゃるんじゃないですかね。
いるかもしれません、
またちょっと話は変わっちゃうんですけれども、結局そのうちでそのこうしてくださいああしてくださいって作っていく、はい、結構いろいろとこう注文をつけるっていうそういううるさい会社ですかね、うちはね。
何度も何度も電話するんで、たまにあの、仕様の電話にはあれちょっと電話しちゃうこともあります、携帯の方に。
聞く。
もう、本当もううるさいって思われてんだろうなとか思いながら。
本当嫌な客ですよ。めっちゃめちゃ嫌な客ですよ。いや、でもね、やっぱりあの、この品質っていうのはね、やっぱ素晴らしいんですよ。こちらのね、品質で OK 出ればね、他はどこも OK なんですね。だからもうその点非常にね、あのありがたいですね。あの理不尽なうるささじゃないですからね、もう理にかなったうるささで品質の安定とかですね、より一層良いものということで、ご提案とかお叱りをいただいてるということでね、非常にうちも勉強になりますしね。こちらで OK 出ればどこ持ってっても OK ですから、本当に。これ、お世辞抜きでね、でも嫌な客ですね。
すいません、つうか、ありがとうございます。
お客様に向かって嫌な客だって。
うん、でも、やっぱりその、あれですね、うちとしては、その、
はい、
入庫いただいたお客さんに対しては、その、いいものを出したい。
で、
お客様の方から、その、こうなってんだけど、どうしてって言われれば、その原因を調べる。
で、
原因を調べた上で、じゃあ、申し訳ないけど、トロアミさんの方にちょっと聞いてみようかとか、
はい、
どこどこのメーカーさんにこう聞いてみようかっていうことで、はい、その、ちょっとご相談して、なんとかなりませんかね、みたいな。そういうこと
ですね。それは、だから、できるっていうことは、やっぱり、素晴らしい会社ですよね。ね、まあ、ある会社さんなんかね、PP 剥がれだって、剥がれるのが当たり前ですっていうところも、あるというふうに風の噂では聞いたことがありますが。
あくまでも風の噂で、
ね、はい、風の噂でですね。やっぱり、今、いろんなプリンターとかね、
はい、
インクも、その、大豆油ですか、
はい、
あの辺の使ったりとか、レーザープリンターとか、オンデマンド印刷機とか、はい、いろいろ出てまして、はい、うちのも、技術追っかけていくのが大変なんですね、実際。ところで既存の PP フィルムっていうのもあるんですけど、
はい、
今うちは3種類ご用意させていただいて、
はい、
普通のやつですね、はい、まず普通の、まあ、スタンダードというかレギュラーの PP と、それから、猫のしっぽさんでお使いいただいてるスーパー PP ですね、
はい、
一応まあ濃色のターパウダーのもの対応フィルムということで、
はい、
非常にツヤが深いんですね、
うん、
もう一つがウルトラ PP と、
うん、
これは非常に強接着、接着を強固にするということを目的にしたフィルム、
はい、
でまあそれぞれまあ使用目的違います、
はい、
で一般オフセットの、例えばマニュアル本みたいな、多少ですね美的感覚ビジュアル系じゃないもの、
うん、
グラフィック系ビジュアル系じゃなくて中文書とか、のお客様が対応されるのがやっぱりレギュラーですね、
はい、
で、グラフィック関係写真であるとか、うん、その同人関係、はい、
イラストとか、
イラストとか絵画系とかで対応されてるのがスーパーですね、艶、が深くて、まあ、色濃くなるっておっしゃってましたけどね、はい、もう一つがオンデマンド用って言って、オイルトナーによくつくのがウルトラです、でただ艶深みはスーパーが一番ですね。まあうちもはっきり言って、猫のしっぽさんアンテナ的な存在でございますので、非常にその理不尽なうるささじゃなくて品質向上のうるささ、非常にありがたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。まあ、今後もね、より良いものをお互い提供できるように頑張っていければなと、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
うるさく言うとは思いますけども
、はい、
お待ちしております。
はい。
裏猫のしっぽ肉美味しい。裏猫のしっぽ炭酸最高。
後半戦に突入でございます。
さあ、で、ここからは裏トーク満載でいきます。
なんか、すごい棒読みっぽいんですけども、ね、
目で一生懸命追ってたんですけど、これが限界でしたね。今、すごい抑揚つけて寄ったんですけど。
もっとテンション上げましょう、テンション。
硬いお話はなしです。
もう、柔らかい話、バリバリいきましょう、もう。
酒飲みながらでもいい。
もう十分いけます
ね。これ宴会ありますか？
あ、いいですね。
缶ビール買ってきて。
まあね、結構もうすでに大木さんの方はもうだいぶ柔らかいお話に変わってるんですけれども、
前回
も
スイッチ入っちゃいましたから。
切り替えが早い。
早いな、さすが営業さんみたいな。
さっき猫丸さんがちょっと私のとこポチッとなやられちゃうとスイッチ入っちゃったん
ですよ。ああ、ちょっと突っ込めなかったですけど今。
豚もだてで金のボール振ってくださいよそこで。
合わせてくれてるんですよ我々に。
もう好きなんですよあれね。
もう今新しくまた始まりましたから ね。
この間加納姉妹ね、先週じゃなくてね、声で出演して、その前なんか北の国からみたいな、すんごいですねあれ、著作権大丈夫なんですかね。
いやー結構ねギリギリの線いってますからねあの辺もね、
こちらのピーと一緒ですね。
結構こういう柔らかい話をするその大きさなんですけれども、意外とねこうこだわってるものとかも結構
多いんですよ。
多いですよね。
ひねくれてるだけで。
いや。
非常に多趣味で、もうどんな会話をこちらが出しても取り付いて。
いや、へそ曲がりなだけです。天野ジャックと申します。
いや。
また突っ込みづらい。
以前ね、工場の方から、私、こちらの本社の方に、大木さんの車に乗せていただいて、ちょっと送っていただいたんですけれども、その時も、もう一人、うちの社員の人間乗っかってたんですけど、まあ、うちの私の上司なんですけれども、その方と大木さん、こう、お話しされてて、すんごい音楽のこととか、その音についてとか、いや、こういうカーオーディオにするんだったら、ハードディスクはダメだとか結構こだわってねそのお話されてたんですけど、そういう方面っていうのは結構
いや好きですね。やっぱりあれはまあ社用車ですからね。軽く CD がついてるぐらいのもんでね、無料でつけていただいて。
じゃあご自身の車、
自分のはまあウーハーついてますよ。スーパーウーハー、それまあヘビメーターかけながらですね、首都高ですね、何キロっつったらね、ふわわキロぐらいで、
まあぐるんぐるん回っちゃってんのかな、みたいな。
ふわわキロはまあ最高速っていうんで、ちょっと置いといて、まあ分かる人は分かりますよね、ふわわキロっていうのはね。今は家族持ちですからしませんけど、昔はマニュアルミッションのね、ちょっとスポーツカー。
FR でパリパリと。
いや、じゃないんですよね。某ホンダの
FF ですね。
CR。
はい。はい。クロップインな、
のに乗ってたりとかですね。某T 社のですね。MR2 番のですね。
はい。
そんな車。
スリッパみたいな。
でね、いじくるのが好きなんですよ。人と同じのが嫌いなんですね。でも本当にね、僕の車歴言うとみんな変態って言うんですよ。
変態、
アルシオネ乗ったことある。
いや、私もあれは結構ね好きでしたけど、ね、
初代アルシオネですよ。
いや、欲しいと思いました。
人選ぶんじゃないですかね。
もうそれで変態って言われましたもんね。でなぜかね、お前のはアルシオネじゃないよって言われた、お前の場合はアレシオネだろって。
アレシオネ。
私もネタで聞いちゃいましたね。
もうあれを買いたい、こうしたいみたいな、その車をいじりたいみたいな、そういうあれしようねじゃないですか。
さらに乗っかってちゃって、もう。
だからオーディオは全部買えますね。
今
一応まあね、ウーハーつけて、まあスピーカーはすごく音良かったんでね。
あ、
これは当たりだったなと。
結構ね、私もその車好きでして、
はい、
今はちょっともう落ち着いてますけれども、やっぱり、だからまずその純正のそのオーディオじゃこう納得できないみたいな、そういう部分があるんで、必ずこう乗せ替えて、
はい、
でまあやっぱりスピーカー、さすがにウーハーまでは乗せなかったんですけども、スピーカーも変えてみたいな。
いやでもね、今のウーハー簡単ですよ。
あ、そうですか。
端子あるじゃないですか、
はい、
出力が、そこにポンとつないで、僕の弁当箱みたいなやつ、そんなでかいね、
はいはい、
箱積んでるわけじゃなくて、
はい、
助手席足元に弁当箱ですね。ダイヤトーンの。
お
ー、それだけでも結構。
あ、違いますか。
イッツオールライトですね。
おなんかここで割れてる人がいるんですけれども、
猫丸さん。
ちょっとこう、壺に入るときが。
もう、突然振りますからね、僕。
いやー、まあね、結構そういう面ではね、そのヘビメタ、
ヘビメタが好きなんですよね。
すんごい好きですね。あれでこそ走るのが一番ね、ストレス解消ですね。たまに今でもやりますけどね。
ヘッドバンキングでこう振りながらですか。
危ない危ない危ない危ない危ない。
何も見えないっていう。
いや
ちょっとついてる。さすがの僕も。
あ、聞きましたっていう感じで。いや、結構マネージャーもあれですか、そういう音楽は。
そうだ、昔はやっぱメタルやっぱ聞いたんで、ね、あ、たまにでもそう振られると、ね、あまりにこうマニアックな人選をこう大きさが振ってくるんで、たまにこっちもついていけないんですよね。
僕はいまだに聞いてますよ、私。あ、しかもデスメタを。
デスメタですか。また凶悪な感じ
です。すごい好きですね。インフレームスとかね。ラインオブサルベーションとテクニカルデスになるのかな、あれは。
どうすかね。
ソイルワークとかね。あとはもう様式美系ですね。ストラトバリウスとかね。ソナタアクティカとかね。うん、キャメロットとかね。
あ、キャメロット、それはいいですけど。で、日本でも、ね、割と今置いてきぼりな感じなんですけど。
日本でもほら、じゃあ日本のバンドでいきましょうか。はい、元あった世紀末とかね。はい、X ジャパンも聞きます
し。ああ、この間復活しましたよね。
そうですね。
でも、ダメですよ。
あ、ダメなんですか。
ダメですよ。僕は認めないです。あ、メンバー全員いないじゃないですか。あ、完全復活じゃないんですよ。いなければ。ただの復活なんですね。あとはね、マキシマムザホルモンだっけ、
新しいですね、
セックスマシンガンズとかね、すごい好きですね。
それだけお聞きになってるっていうことは、大木さん自身もこう結構音楽やられ
て、昔はバリバリでやってましたけど、ね、まあ機材は残ってますけどね、ギター15本ぐらいありますね、
すげえ。
子供使うじゃないですか、これからね。2人いるんですけどね、1人はちょっと興味を示してくれて、ね、おたまに弾いてるんですよ、これでもまだ家です
。ごい、
生ギターですけどね。
もうすでに英才教育が始まってるっていう、
ね、本当ね、一緒になってね、子供用のギターがあるんですよ、なぜかね。お、誰か使うだろうかなと
狙ってましたね。
それを持ってね、自分横来てね、何度かわけのわかんないの弾いてますね。
親子揃ってこうギターでっていう、
ね、ああ、いいですね。
なんかレコード出しちゃったりしてレコード通じたら古いか、俺は。
レコードはちょっとないん
じゃないですか。今 CD だよね。
森山親子とか。あ、森山親子はいるし、宇多田親子はいるしね。ああ、
そうですね。
プロレスラーも親子といいますからね。
そうです
ね。
う
ん、力道山の息子とかね。
ああ。力道山の息子。ああ、いましたね。うん、今、孫の方がなんか割と
野球
の
方で。高校野球ですね。びっくりしました
ね。意外なとこから出てきたなっていう、
ね、誰々のなんとかっていうのが多いですよ ね、
そうですね。有名な坂口誠二とか
坂口健二、
健二でしたっけ、
今お兄ちゃんの方は格闘技やってるみたいですよ。
格闘技系もそうやってお好きね。
好きですね、見るのはね。僕は前はよく見に行きましたね、新日系とね、ドラゴンゲート、
ああ、登竜門、
登竜門ですね、元の登竜門。なんかバカバカしくて面白いんですよありえねえって言うんですよね。なんで金ちゃんジャンプみんなでやってるんですかね、レゴリーまで入れてねでもね、プロレスラーのすごいとこっていうのはね、いや台本あってもいいんですよ、別に僕的にはね、面白いがいいんですよ、だからハッスルもオーロボッケですよ、
ハッスルも。
ただやっぱりあれだけね、こう技を受けた、かけたっていうのがね、常人じゃできないでしょ。
そうですね。
で、カリスマ性が問われるんですよ、やっぱりね。音楽見てるのと一緒ですね、僕的にはね。
アーティストっていう、
どうしたんですか、黙っちゃって、振っていいですか。
格闘技系を昔はよく見てたんですけどもね。
じゃあちょっと分かるお話で、本当に98年4月4日行きましたよ、東京ドームに。私
は 1.4 東京ドーム
1.4 じゃないですよ、 4.4 ですよ。
あ、 4.4、
はい、何の日でしょう。1998年4月4日だっけ。
98年ですか、何のやつだろう、
アントニオ猪木引退です。
あー、そっか、あれも東京ドームか。
記念日報買いましたから、あ、道がね、道が全部乗ってる。結構オタクですよね。地と共に認める。
地と共に認める。
もっとディープな世界があるんですけどね。ちょっとやめときましょう。
そうですね。
猫の尻尾、裏、猫の尻尾。
先ほどもちょっとお話ししたんですけれども、その音楽をやるっていうことで、
はい、
ご自身で作曲とか作詞とかっていうのはよくされてたんですか。
そういう振り方ですか。
そういう振り方しますよ唐突に振りますから
ね。何を聞き出そうとして
る。いやいやいや
いや、でもちょっと自分の好きなアーティストの中に徳永英明さんがいまして、でそれで壊れかけのラジオですとか、あとちょっと最近のだとコールですとか、そういうの、あと夢を信じてでしたっけ、なんかドラゴンクエストの主題歌に使われてた、ああいうの歌ってて、で3番のまんまかなんかだったか忘れたんですけど、その中に徳永さんが出た時に あの、さんまさんが、有名な曲、そんなにみんなにまだ知られてないかもしれないけど、もっといい曲があるって言われて、で、それで出てきたのが、レイニーブルーっていう曲だったんですけど、うん、で、それ以来自分もカラオケとかで歌うようになってて。
あ、 ありがとうございます。
なんでありがとうございます。それで、
毎度ご機
嫌、まあ、毎度テロップ出るときに、あれと、
は
あ、あれ、作詞、大木、誠とあるんだけどもっていうのが。
ありがとうございます、毎度。
あれでそれで、どういう関係があったのかな。
私の忘れ形見ですね、あれは。
と言いますと、
昔徳永英明と一緒にバンドをやってまして、僕がギターを弾いて彼がボーカルをやって、その時の曲で原型が残ってるのはあれだけなんですね。まあデビュー直前まで一緒にちょっとやって、
はいはい、
いろいろこうミーティングしながら、もうデビュー曲はあれだって譲んなかったという話をね聞かされました、ね。まあそれ以外にもまあ何曲かあるんですけどね、うん。あれは実際オリジナルじゃないんですよね。だから、
はいはい、
レイニーブルーっていうのは僕が作って作詞作曲した曲がもともとあったんですけど、それがちょっと合体、もともとあったものが合体して、で彼は詞が書けなかったんですね、あんまりね。書けなかったとかあんまり上手じゃなかったっていうか、で僕の詞のノートを見ながら写してですね、勝手に曲を作るんですよ。でそんなあれで、まあレイニーブルーはね、まあ、残念ながら私の曲よりもね出来がいいですからね。最初は、ね、全然バラードっぽくなかったんですね。
あ、そうなんですか。
当時だから流行ってたのがね、なんつうんですかね、フュージョン系ですね。ラリー・カールトンとかね。
フュージョンって、カシオペアぐらいしか出てこないですね。
カシオペアの初期の頃とかね、シャカタクとかね、ナイトバーズ、あんな感じの曲ですね、僕が作った方は。
あ、全然ちょっと想像できないですね。
あのヘビメタ好きなんですけどね、なぜかフュージョンやってたんだよね。
フュージョンもでもねテクニカルな感じになりますもんね。
ギター下手くそだからやめました、
ね。
やっぱり僕はギター一本でフォークやってるのが一番似合いますね。
小袋っぽい。
うん、似てるって言われます
よ。言われますよね。あ、でもすごいなんか切ない歌詞で。
そう、あれは聞きたいですか？
あ、
作った状況。
聞いちゃっていいんですか？
質問しますよ。
いやいや。
昔ね、大学生の時なんですけど、渋谷にタワーレコードの1号店ができまして、
はいはい、
そこに学校の帰り行ったんです、
はい。
で、タワーレコードは分かったんですよ。センター街直進なんで。
はいはい、
分かったんですけど、で、ついついですね、今でもこれやってしまうんですよ。こっちに道があるからこっち行ってみようって。来た道と帰り道違うんですよ、僕は。で、それをやっちゃったんですね。で、タワーレコードのちょうどあの裏、今言うとハンズの駐車場の入り口かな、そのタワーレコードに、はいはいはい。で、反対方向に行って、ネオンが見えるからあっちに行けば駅行かれんじゃないかって考えたんですよ、うん。で、センター街から駅の方に向かってるつもりが、どんどんどんどん住宅地の中入っちゃってて、あれ、一本二本入ると人いないんですよね、渋谷の裏通りって、ね。ざっと聞こえてネオン見えるのに人いないんですよ。
はいはいはい、
だから実際は午前0時じゃなくて午後8時ぐらいなんですよ。
うわ、これは聞かなきゃよかった
のな。でね、誰も道聞こうにも人いないしね、と雨ボツボツ本当降ってきちゃって、
あ、はい、
で電話ボックスがポツーンとこうね、
やばい
あるんですよ。
歌詞に近づいてきちゃいましたけど、
周りの家もね電気ついてないしね、街灯ポツンだって電話ボックスのが嫌にこう明るく見えてね、そんで神がかったように、ね、帰りの東横線の中に帰ったし、ね、
東横線で
だからあの前に徳永くんがお前は歌手になるんだって話知ってます？で中学生ぐらいの時に神がかっちゃってお前は歌手になるんだって話を聞いたっつって、
お
全部その流れなのかなと後から思うとね。で結局ねそれはタワーレコードのところに戻ってセンター街にまた帰りましたけどね、1ぐらい駅までね。で今カーナビついてんからそれできるんですよ。あ、こっちに脇道ある、こっち混んでんから向こう行こうっつってね、
はい、
でこの間も三浦行ってやりましたけどね、
あれ
すごい1キロ半ぐらい渋滞してたんで、のどみたいなとこ走ってね、行き違いできないんですよ、はい、走ってねなんとかたどり着きましたからね。で昔からそうですね、もう30年もそんなことやってるんですね、僕ね、
はい、
裏道探検家です。
そういう何の気なしに取った行動によってその、うん、歌ができちゃ う、
ね、
歌詞ができちゃうっていうのも、うん、ちょっとびっくりですね。
いや自信作じゃなかったんですけどね、全然ね、
うん、
もっと他の曲で自信作あったんですけど、なぜかねあれがピックアップされて、まあおかげさまで、ね、いろんな方がね今歌ってくださってますから、
そうですね、
マネージャーとか、
そ
っちじゃないって、
ね、 猫マネさんとか、僕の行ってる美容院の先生とは違う違う違
う違う違う違う
違う違う柴谷ひとみさんとかね、韓国のゼロさんとかね、
あ、はいはい、
ワールドワイドではリタ・クーリッチさん、
どなたでしょう、
あ、昔のね、昔はすっごいね超ビッグな人、
へ
ー、あなたしか見えないとか、
確か見えない、
うん、80年ですかね、その他もろもろ、
うん、フィリピンの方でも
そうです、
なんかカバーされたっていう、
カバーしてるんですね、日本人なんですけど、
あ、そうなんですか、
でなんかフィリピン語のタガロン語ですか、 あれのね教材に使われたって話です、レイニーブルーがなんかねタガロン語のそのね英語で言うとねレイニーブルーなんですね、当たり前か、だから英語の歌はレイニーブルーが、あそこの部分はレイニーブルー変わんないんですよ、ボーがウーウーってなんかハミングみたいになってる、で、タガロン語のやつがレイニーブルー、レイニーブルーがねサンダカンダルンとかなんか
なんかイメージ変わります
よね、全然変わってきましたね今ね、
そうですよ、でね、あのジャッキーチェンが歌ってくれてるらしいんです
よ、
で向こうってね、ただね香港とかねあっちってね一回プレスしたら再プレスなしらしいんですよ、売り切れちゃったらもう終わりらしいんですよ、でいろんなとこ手尽くしてねジャッキーチェンのがねおそらく中国語だろうから欲しいなと思って、
はい、
未だに聞いたこともないしね手にも入ってないというね、
じゃああれですか、今のうち言っときますか、持ってる方いらっしゃったら
ちょっと連絡くださいみたいな、
連絡欲しいですね、
トラミまで連絡くださいみたいな、
インディーズ版は持ってるつか音源だけは持ってるんですけどね、800枚つとかな出て、昔ルイドリー東南君が出てる時の、レコーディングしたレイニーブルーは、うん、音源は持ってるんですよ、でなんかネットの取引で、10万つ、幻の番ですから、
なんかの、ね、あれがあれば聞いてみたいなとか思いますけど ね、
ジャッキーチェンさんは私も聞いてみたいですね、お心当たりの方はよろしくお願いいたします、
東京ラミネックス株式会社の方までご連絡一報いただければとそういうまあ、そういうっていうのもおかしいけど、話が続かない
音楽家ですか、
いいいい、
徳永君と出会ったのはバイトなんですよ、僕は軽井沢のスパゲティ屋で、まあ、もう ずっと前からって2年ぐらい前に知り合いになってた、ね、でまた軽井沢行きたいなと軽い気持ちでバイトを申し込んだらいいよって言ってくれて、で彼も来てたんですね、で彼は騙されて連れてきた、タコ部屋みたいなところで、プロになるべく合宿して働きながら音楽を学びませんかみたいな形でね、騙されて連れてこられたという話で、これもネット上とかね、
はい、
波乱万丈とかでも結構言ってますよね、
そうなんですか、
うん、言ってますんで、もう知らない話はちょっとねやっぱり言えませんから、ね、オープンな話だけど、
ね、オープンな話、はい、
まあ、申し訳ないですけれども、ちょっと意外だなっていうのが、
そうですよ、ね、
一番初めに聞いた時は
一致しませんでしたからね、
いや猫の尻尾高さん負けるな、
もう負けてるかも、
なんか DJ 高はね、まあ、
はい、
鼻の具合悪そうです
ね、鼻の具合悪いですよ、
こちらの
DJ 真似で
大木さんすごいこういろんなものにこうアンテナ張ってるって感じなんですけど、そういう
アンテナ張りすぎて疲れます ね、 もうね、
そういう中で今こう非常に気になってるものとかって何かありますか、
気になってるものですか、はい、世界情勢とか、
世界情勢、まあ最近はまあとやかくちょっと煙たい話ばっかり、
福田政権の成り行きとかですね、成り行きじゃねえや、これからの行く先ですね、
なるべくちょっと柔らかい、
ね、ガソリンの値上げとか、値下げ、値下げか
結構それもきつ、ちょっと重ためなんで、
M1 でナダギが優勝したとか、
M1?
M1 じゃなかったけど、
R1 の、
R1 か、
はい、ピンの方ですよね、
R4 ですか、
R4 違いますよ
R2D2 ですか、
それはまた、
ロボット飼ってて。
お笑いの方とかもじゃ
あ好きですね。
好きなタレントさんなんかで言うと、タレントか芸人さん
で
言うと。
まあ、大概ね、エンタですか、
あ、はい、はい、
うん。あれはなんか、やらせくさいんですけどね。見ちゃうんですね。
エンタですか、思い当たると
か。あれフランチェン好きですね。フランチェン。スリムクラブ、
あ、スリムクラブ。えらい声の人ですよね。
そうそうそう。あれは、なんか、子供に受けますね。あとはなんか、これはめでてえな。知らないか。
いや、一応知ってます。
やばばばいっていう、知らないですか、
なんていうグループですか、見たことある。
これはめでてえなって、戦闘服みたいな、ボーイスカートだから戦闘服みたいな、グリーンベレーみたいなのが出てくる二人組なんですけどね。はい、あの辺とかね、なだぎ好きですね、最近ね。それからね、なんだっけ、変なラップやる人たち知らないですかね。
ラップ。
誠にすみませんっていう。
ウォンビン、ビールビンとかって言う人ですか。
あ、そうかな。 ちょっとですよじゃないですよ。
あ、はいはいはい、
ですよじゃなくて、二人組のメガネかけた普通の兄ちゃんがヘンテコリンな踊りを踊って、
はい、全くラップになってない感じ。すごいいい感じですよね。
あれでもレッドカーペットかなんかでめちゃめちゃ受けてましたもんね。
あれはもうああいうショート系に入るお笑いでしたもんね。うん、
あとなんだかキーボード弾きながらお笑いじゃないけど、なんだっけ、上を向いて歩こうとダースベイダーと合体させちゃう人、うん、
サンプリングしてる感じのやつですよね。
そうですね。この間なんだっけ、宇宙戦艦ヤマトとなんとかってやったんですね。もうあの辺はね、もうしょっちゅうアンテナ張ってますね。
あ、最近で言うと自分なんかやっぱ鍋圧とか。
鍋圧ですね。1、2、3ってするんですよ、ね。
ちょっとマイクの前でちょっとできなかったですけど。
やってください。
いや、無理無理無理。
3でバカになって、4で、かっこよくないでしたっけ？じゃなかったっけ？
犬の鳴き声とかもたまにやりますけど。
あ、ワン。ファイブだっけ？え、なんだっけ？何番からやるんですよね。
あれ、5の倍数とか。
うん。
そ
う
なんです。それはそれとして。
あれ、子供にやれって言うとね、30番台から始めるんですよ。
あ、もう、バカなちょっと
ですか。バカになりっぱなしにするんじゃないですか。
止めた方がいいです
で。切り替えがうまくいかないらしく
て。ああ。多分自分もできないですね、切り替えの方は。
ね、もう子供とね、漫才やってますね、うちでね。
あとそうですね、キングオブコメディなんか最近ちょっといないですけども、いろいろとちょっとあったみたいで。
何のキングオブコメディって。
え、あ、知らなかったです。
知らなかったね。
そう、地元、割と、なんか、一時期住んでたところに行ったみたいなんで、ちょっと親近感が湧いて追ってたんですけども、非常に、今野くんっていう片方の方が非常にいい顔してまして、お笑い的には最高な、ザブングル的な顔してまして。
ザブングルね。
お笑いじゃないと生きていけないだろうみたいな。
悔しいですよね。あれもハイスクール記念組の世界ですよ、あの人ってね。僕、初めて見た時に僕はハイスクール記念組みたいな人だなってもうパッと思いましたもんね。
記念フラッシュでしたっけ、何でしたっけ。
なんだほら、おかっぱ頭で目こんなになったの。あれ似てんなと思ったん
ですね。言われてみればそうですけど。なかなかそれ分かりませんでしたね。
あとね、徳永くんとね、ナイナイの岡村さん似てんですよね。岡村隆史さん。
そんなイケメンでしたっけ、
うん、似てますよ。真面目な顔した写真比べるとすごい上ですよ。
それはないないとか、でも自分世代的には雲南世代なんで。
うん。ポケットビスケッツとか。
ああ、ポケビも歌いましたね。
今うちの子供喜んであれ見てますよ。羽の扉。
ああ、はい、はい。
なんか深夜でやってた枠の頃は知らないんですけどね。
羽飛びだと。
キングコング。
ああ、はい。北洋とかも出てましたね。
北洋って漫才見たことないですね。
あ、漫才ないですね。自分ゲームに出た時は、その片方がゲームに出たんで、それで北洋ってのは知りましたけど、ね。
ゲームに出てんですか、あの人。
なんか、街っていうゲーム、アドベンチャーのゲームに出てまして。
へぇ、それ知らなかったな。
それダンカンとかも出てるんですけど。割とマイナーなゲームなんですけど、
最近のゲームってね、すごいですよね。その、なんていうの、半券必要なもんばっかり使いますよね。で、半券いらないもんって逆にね、安いんですよね。
あ、はいはい。
子供にはほら、この間、ウィーねだられちゃったから、しょうがない。サンタさん大変ですよ、もう。
ちょっと買うの大変
だ。一人一個は買えねえぞ、つって。サンタさんダメだって言ってたぞ、つって。二人一個だって言ったよ、つって買ってあげたんだけど、ソフトがなければしょうがないでしょ。
はいはい。
で、任天堂の初めてのウィーをね、あれはほら、コントローラーがもう一個ついてるから、それを買ってあげて、で、なんかね、ほら、マリオとか、ポケモンとかって高いんですよ。
は
い、
高そうですよね。
半券使用料ですよね、あれきっと。でね、中古でなんかね、新宿のレコード屋さん、レコード屋さんってないね、今 CD 屋さん行ったら、はいはいはい、なんかえらい安いソフトね、何種類かの詰め合わせみたいな。それね、一切キャラクター出てこないですね。オリジナルのしか。でそれはね、はい、非常に安かったです。1500円ぐらいで買ってあげました。
はい
かなりオタッキーですから私ね。
オタク。
野球の話にはだけはついていけないんですよ。
野球は見ないですか。
見ないですね。
全然。
やりもしないし、見もしない。これ親の影響ですよね、多分ね。
あ、そうなんですか。
うちのじいさんも親父も野球見ない人なんですよ。
珍しいですね。
で、うちのじいさん見てるもんってもう私まあ昭和30年代の生まれなんですけど、生まれた時から物心ついた時からテレビあったんですね。
はい。
で、じいさんに見せられたものと力道山のプロレスですね、まず、ね。
ああ。
大砲柏田の相撲ですよね。
はいはい。
それからあと、隠密剣士とかね。
隠密剣士。
うん。隠密剣士とかね、白馬道士とかね。慎吾十番勝負とかね。手名物屋さんだから、チャンバラばっかりですよ、ね。時代劇もんばっかりね。で、格闘技好きになったんじゃないかな。
はいはい。
野球一切うちのじいさん見なかったですよ。でもじいさんがチャンネル権持ってるわけです
よ。ああ。もうあの
当時言われたのは巨人大砲卵焼きとかね、よく言われたんです
けど、大砲柏田見ましたけどね、巨人はね、だから今言われるじゃないですか、今も野球見ないですから、野球選手の名前言われるじゃないですか、で佐々木とか言われると佐々木健介って僕
は、ね、ああそっちそっち、じゃあとこうその格闘技とかスポーツ関係であまりこう
もうやんないですね。いないしね。
ご自身でやるとかっていう。
ご自身は、スキーぐらいですね。
ああ、
スキー
を。スキーですか。
ええ、スキーはスキー。
ああ、
出
ちゃった。
チャイコフスキーです。
どうしようかしら。
壊れ始めましたね。壊れかけの、壊れかけの大きいです。
また名曲出しちゃって、もう。
完全崩壊してないですから、まだこれで、ね、
まだ大丈夫です。半壊です。
半壊ですね。鼻はちょっと壊れ、だいぶ壊れてきました。
ダダ漏れです。
ダダ漏れですよ。
私もダダ漏れになってました。
まだ頭のネジはちょっと緩んだぐらいで大丈夫です。抜けてはいないですから。
もうボロボロなくなってるんで、この頃話題についていけなくてしょうがないんですよ、私。
何がですか？
いやもうネジ2、3本抜けてるんで、もう。
拾い集めないといけない
です。やっぱピッチ合わせないとまずいですよ。
そうだけど。やばいっすよね、うん。こんなね、細いネジ突っ込んだってね、横から漏れちゃうから。
で、ロックタイトでちゃんと固定しておかないと。
ああ、私、アロンハルファってくっつけてやるだけなんで。
いや、ロックタイト使わないとダメですよ、ネジは。あとでまたね、抜き差しできますから、ロックタイトで。アロンハルファだと完全にくっついちゃいますから、
ね。そうですね。妖怪液がないと取れないんで。
あれ、手と手くっつけたことあります？
いやありますね。出たてはよくや
りますね。ありますよね。ほんと、指にくっ、冗談でやってんのってかみさん言うんですよ。くっついちゃってね、本当にね。もう笑い持つよね、本当にくっついてんだからって、もう取ってくれって言ったら、取れないって言うんですよ。しょうがないから、ちょっとずつちょっとずつね、剥がし液。ダイソー剥がし液でね。
はい、だってダイソーです
か、ね、いや、安いじゃないですか。だ、なんで、ダイソーのアロンアルファじゃなくて、なんとかアルファがくっついちゃってね、ダイソー剥がし液って取れましたよ、ね。はいはい、いやー、ダイソー好きですよ。
100均来ましたか？
100均ね。電池とね、ウェットティッシュはね、必ず100均ですね。
へ
ー、他で買うのバカバカしいですもんね。
まあ、使い捨てですからね。
うん、そうですね。
でも炭酸電池のアルカリ捨てもね、他の300円のに比べて、半分とは言わないですけど、やっぱり持ち悪いですね。
そういう寿命的に考えると100均のものってどうなんでしょうね。
でも普通の炭酸って2本で300円するじゃないですか。で、100均100円じゃないですか。
はい、
と、3倍あるわけですよね。倍倍いきますね。
ええ、
それで同じ価格で
何の話してんだろうと思っちゃいまし
たけど、でもね、ほんとね、カメラでほら、富士のデジカメって一眼レフタイプネオ一眼ってやつ、ね、28mm から 300mm の S9100 つの持ってるんですけど、はい、電池の減りがめちゃめちゃ早いんですよ。ダイソー電池だとね、1時間か2時間しか持たないんですよ。ほんとね、50枚取ったら終わりって感じです。
それは厳しいですね。
ほんと厳しいですよ、あれ。
旅行行ったら何本持ってかなきゃいけないんだろう、電池みたいな。
ね、ほんと電池ね、4本入りね、3パックぐらい、ね、10パック突っ込んで、よかったですよ。1日で使い切りましたからね。
すっげえ。
そんだけなくなってね。で、サブで持ってったリコーの R1 で、充電池のくせにね、1週間ぐらい平気でした。
でもじゃあカメラの方も、
カメラ好きですね。昔はだから焼いてましたね、自分で。鉄の写真を撮ってね。
鉄ですか。お、また禁断の領域に。
私黙っちゃいますよ。
黙っちゃいますよ。よし、7000系だぐらいしか言えない。
7000系って何ですか？
すいません、そこまで使うと。なんか、物見ると7100ぐらいに書いてるかなっていう。
7000系は東急とかいろんなところ走ってます
ね。そうですね。いや、でも、実際そのあたりの。でも、以前、お子さんの写真を実際お持ちになってこられて、サンプルとして。
ねえ、もう個人情報でね、人の方がもらえないですからね。だから、こちらにお願いしてね、うちのオリジナルの。
はいはい。
牧村エリン先生の絵を、うちの機械のコラボレーションで、東京ラミネックス、PP バリサンプルと貼ってあるの、ありますけど、欲しい人いますかね。
ああ、見本としてはね、皆さん気になるとは思うんですけど。
ね、クリア PP、マット PP、ホログラム PP、3枚セットで。欲しい方は。
でもちょうどそれが受付なんかにあると、こう、うん、見比べられて、ね、クリアだとこうなってて、でもマットをこうで、さらにホログラムだとこういう風に出るんだって分かっていいかもしれない
ですね。元絵忘れてますけどね。ねすっかりと。
まあ、もし欲しい方がいらっしゃいましたら、メールを送っていただければ、差し上げられるかなっていう。
送っちゃった。
まあ無理かなみたいな
受付でご覧になっていただければ
そうですね、それが一番かと思います。
はい、
はい、さてさて、残念ながら
縁竹縄ではございます
が、ここら辺でちょっと締めさせていただきますみたいないや結構多趣味なね、大木さんでしたけれども、
そうですね、
ちょっと時間がだいぶ押してしまいまして本当にいろいろ楽しいお話聞けたんで、
あでも本当に今日は非常にあり
いやありがとうございます、
ためになる話をありがとうございました。
勝手なね、もううちの一番の男じゃん捕まえて嫌な客だとか連発したりとか、とんでもないやつですね。まあ今後ともよろしくお願いいたします。
はい、今後ともよろしくお願いいたします。じゃあ本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
猫の尻尾うわおいしい。
はい、いかがでしたでしょうか、マネージャー。
いや、ちょっとなんか昔の話とかしてると、ちょっと真面目な話になっちゃうかもしれないですけども、あ、真面目でいいのか。
真面目でいいですよ。
やっぱりなんか今まで、こう、猫の尻尾がこう、成長してきて、来れたのも、お客様の指示だけじゃなくて、その、大木さんのような、外部の業者の方にもこう、支えていただいてきて、これこう、無事に今まで歩むことができたんだなって、ちょっと改めて、再確認しましたね。
あれですか、大木さんのその裏側っていうのも結構見えたと思うんですけど。
今までもこうちょっと垣間見えてはいたんですけども、うん、改めてこう話してみると、やっぱこうまだまだ底が見えない人だなっていうのが。
でもあれじゃないですか、これで逆にそのより親近感が湧いてっていうのももちろんあるでしょうから、今後ね、そのお付き合いしていく、仕事でお付き合いしていく上でも、まだ、親密にこうお話ができて、
そうですね、
で、またその仕事に対してのフィードバック的にもお互いこうやりやすくなっていくんじゃないかなとは思うんですけれども、は
い、こうまた何か新しいものがあったら、ね、進んでちょっと取り入れるような感じにしたりですとか、さらなるちょっと品質のアップもまたちょっとうるさく言ってですね、また猫の尻尾に還元できていけたらなとは思いますね。
まあそれもね、今後のそのマネージャーの働きいかによってっていうことですけど
頑張ります。
それで今後の裏猫の予定なんですけれども、またそのゲストの方が決まり次第またホームページ長じゃねえホームページ等でそちらの方でまた告知していければなと思っておりますんでね。
次回更新のゲストはどなたになるのか、乞うご期待です。
はい、この他にもですね、この番組では、ご意見とかご感想とか、メールを募集しています。メールアドレスは cat@shippo.jp です。たまにはね、皆さんメールくださいよ。こっち全然メール来なくて寂しいんで、
メールください、お願いします。
はい、それではそろそろお別れということで、
それではまた次回まで。